さんおはようございます。この聖なる日に皆様とご一緒に我々を作ってくださった創造主なる神に賛美を捧げることができましたと心から感謝いたします。何といってもこの安息日の礼拝は、これは我々を作りくださいました、そして生かしてくださって、あがなってくださって、救ってくださった、やがてまた天で一緒に住んでくださるその神様といいましょうか、聖なるお方に賛美を捧げ、感謝を捧げ、喜びを共にする、まあ、そういう素晴らしい機会、日であると思います。この日を本当に無駄にしないで、一日一日御国にいるまでの大切な日にしなくちゃいけないといつも思っております。でもこういうその考え方といいましょうか、安息日が聖なる日であって、この日を覚えて清く過ごしなさいという神様のことは、まあ、それを学ぶことのできるのも私たちは聖書を通してです。ですね。まあ、そう考えるときですね、まあ、私たちの生きているということも、まあ、救われるということも、すべて聖書を通して神様から啓示していただいている、教えていただいている。ですから我々は聖書の学びを決しておろそかにしてはいけないと思います。これ大切に考えて熱心に素直に学ぶ、まあ、そういう、まあ、聖書の研究者と言いましょうか、学び人と言いましょうか、それでありたいと思うわけであります。まあ、聖書はいろいろな訳、翻訳がございます。で、日本にも、まあ、たくさんございますけれどもですね、まあ、罪のある人間が訳すものですから、まあ、もちろん訳される方々、偉い方々であるわけですが、でも所詮罪のある私たちが訳すわけですから、神様の御心を正しく文字にすることはこれはなかなか難しいと思います。まあ、そういう意味では私たちは聖書を学ばなくちゃいけないと私は言うわけですが、それは本当に祈りながら、間違うことがないように導いてくださいって祈りながら学ばなくちゃいけないと思います。それでなければですね、いつも私たちの足を引っ張って、手を引っ張って、首を引っ張って、狙ってるものはたくさんおるわけですからですね、私たちは神様に頼って御言葉を学ばなくちゃいけないと思うのです。まあ、今ちょっと翻訳のことを申し上げましたけれども、まあ、私たちの持っている日本語の聖書、これいろんな訳があるわけですが、ね、まあ、訳によってはですね、まあ、いい訳、悪い訳と言っちゃうんですけどですね、でも、まあ、私たちは注意しながら、神様の御心を求めつつ、訳さなくちゃいけないんですが、ね、よくこういうことをおっしゃる方があるんですね。聖書の創世記ですね。この創世記は、まあ、創世ですから、この世の始まりのことを書かれているわけですが、であれはその、物語、創世物語、天地創造物語、あれ二つあるんじゃないのか、おっしゃるわけです。二つというのはですね、創世記の一章の一節から、ずっと天地創造の書かれてまして、そして二章の四節、で、二章の四節を半分に分けまして、A と B に分けまして、二章の四節の A。つまり、創世記一章の一節から、二章の四節 A。ここまでが一つの創世。天地創造の物語があって、そして2章の4節の B から、2章の4節の後半から、あと、まあ、これが2章いっぱいまでなりましょうかですね、3章の前まで、これがもう一つの天地創造の物語ですから、創世記には2つの天地創造の物語がある。だからどっちを信じたらいいんですか、どうなんですか、まあ、そういう質問をなさる方があるわけです。確かに詳しく読んでみるとですね、一章の一節から二章の四節全般までと、二章の四節後半から二章いっぱいまでですね、やっぱりちょっとニュアンスが違うな、というようなこといろいろあるわけです。で、それをですね、縦にとってですね、こんな二つの物語が出てるんだから、もともとこれはどっかのよその民族の天地創造の物語を真似したんじゃないか、いや、こっちから持ってきたんじゃないか、これ矛盾するから、それを考えてもやっぱり聖書はこれは信用を受けないという方もあるわけです。まあ、しかしですね、まあ、人間はついついそう傲慢になってしまうんですけれども、この 創世記の一章と二章のここのところをしっかりとそれこそ祈りながら、ね、素直に読むとですね、全然矛盾がないということをはっきりするんです、ね、素晴らしくだと思いますね。まあ今日のこの白バスの中、白バスのですね、一番最後、6ページの、あ、ごめんなさい、5ページです。5ページの上の方にですね、まあ大きな3番として、2つの創造物語があるのかという、まあ、テーマがありますが、まあここを、まあ多分、まあ今日はこの時間に十分触れることができないなと思ってですね、まあそれなら書かない方がいいんじゃないかということもあるんですけど、まあちょっと書いてですね、まあ簡単にこのことだけまず先にお話しようかと思います。確かによく見てみるとですね、この前半と、つまり1章の1節から2章の4節まで前半、それから2章の4節後半から2章の25節まで、これ2つの天地創造物語があるように思えます。うん。まあ簡単な話がですね、例えばその2章の4節、2章の4節ですね、これ一番初め何と言ってるかというとですね、私は旧約聖書を使ってますので、まあ、それで申し上げますけどですね、2章の4節、ね、はい、2章の4節、これが天地創造の由来である。そしてその後、主なる神が地と天とを作られた時、とこう行くわけですね。そうするともうここでですね、2章の4節でですね、一章の一節と違うことが出てくるわけですね。何が違うかというと、一章の一節では、はじめに神は天と地とを創造なさったんですね。ところが、二章の四節、まあこれ後半ですけどね、主なる神が地と天とを作られた時、二章の四節来るとですね、天と地が逆になってるんですね。お気づきになりましたか？知らないで読んでましたか？はい。そうなんです。違うんです。
まあ、初めと終わりちょっと違うくらいいいじゃないか、なんて。
いやいや、そういうわけにいかないですね。これはやっぱりちゃんと意味がある。うん、でも意味があるならば、それはなぜ一章と二章違うんですか？違う別々のものなんですか？というわけですけれども。これ二章の方は二章でですね、ちゃんと地と天を作られた。地が先に来ている意味があるんです。で、この地が先に来ているその意味は実はですね、一章の一節からの天地創造の物語と、二章の四節の後半からの天地創造の物語が、同じ創造主である神様が書かれた、我々人間に与えてくださった聖書であるけれども、神様はその違いをはっきりさせながら、私たちに教えておられるという。それはこの天と地と地と天の逆になっていることにも現れているんです、うん。一章から始まる天地創造物語は、まあ、時系列と言いましょうか、時間的な流れ、これを重要視して書かれています。それはわかりますね。それじゃあ、二章の方、二章の四節からの後の方の、二章の方はどうなっているかというと、はい。神は地と天を作られた中に地が先に来ている。その意味は、二章の方は、地が中心である。ということは、地の上に作られたもの、地としてまた作られたもの、地の上に作られたもの、そしてそこに作られた一番最後に、創造主が一番望まれて、一番願って、一番愛して作られた人間の創造。それが地の上でなされた。それがはっきりと一章と二章の創造物語の違うところ。同じ詩が書かれて、同じことを書かれてるんだけれども、一章の方と二章の方では、まあその中心にしている、重きに考えている、そのテーマが違う。同じことを、テーマを違えて二つここに載せられてるんだ。そういうことがですね、この一章と二章、詳しく調べてみるとですね、矛盾なく神様が言われてるんだな。そしてそれは両方とも私たち人間のために、私のために書かれてるんだなということ、わかるんですね。それがわかるとですね、もう
一緒と二緒違うじゃないか、だからなんて、そんな誰が言ったか知らないことなんか全然問題でなくなりますね。まあ、我々はですね、聖書はやっぱりきっちりとしっかりとよく神様の御心を求めつつ学ばなくちゃいけないんじゃないかと思いますね。あの一章と二章の違い、まあ、私はまあ簡単に、一章の方は時間的な流れで書かれていて、二章の方は人間中心に書かれている、申し上げました、ね、一つそういう視点でもってですね、そういう見方でもって、まあ、今日の午後でも結構ですし、これからですね、この創世記の一章と二章を読み比べてご覧になったらですね、そこに神様の私たちに対する大きな愛溢れていることを発見なさるんじゃないかと思います。ぜひ、まあ、そのことを皆さん方なさっていただきたいと思います。まあ、あの、一章と二章はですね、これが別々の物語でなくて、同じ物語であるということの一番の証拠と言いましょうか、一番の、まあ、まあ、証拠ですね。これはですね、イエス様がはっきりおっしゃっていることです、うん。イエス様はですね、マタイによる福音書の19章の4節からにですね、イエス様はこの創世記を、創世記の1章と創世記の2章と創世記の5章、ここには人間の初めの歴史が書かれているんですが、それを一つの物語として、一つの出来事としてイエス様はおっしゃっておられます。マタイによる福音書の19章の4節です、まあ、ここも合わせてお読みください。そうするとイエス様が決してですね、創造主の物語、創世記をですね、バラバラにして考えてなかった、ましてやですね、違う物語だなと全然イエス様は考えておられない。そうですよ、イエス様がお与えくださいました創世記ですからね。ぜひそのこと皆さん方学ばれてですね、聖書は素晴らしい我々に対する真理を与えておいでになるということを確認していただきたいと思います。はい、それではということで、早速天地創造の1週間を皆さんとご一緒に辿っていきたいと思います。夕べはですね、はい、天文学者たちは、この宇宙ができて138億年だと言ってるわけです。その138億年もつい 2,3 年前は、ね、137億年前って言ってたんですよ、ここの 2,3 年で1億年変わっちゃったんです。まあ私もびっくりしてますけどもね、まあそれ多分ね、観測のなんかの、だからちょっと手違いがなんか、またこれがこうなってるのはこの違いでもって1億年増えたんでしょうけど、これでもって1億年増えるんですからね、まあ、彼らの考え方はどんなものかおよそ見当がつくんですけど、まあ、そんなこと悪口になっちゃいけないですからね、申し訳ませんけどですね、まあ、ゆうべはそういうお話いたしました、ね、でも今日は1週間の物語です、ね、天地創造一番初めの1週間、この物語、これを、考えてみたいと思います。あるお茶間な、ませた女の子がいました。彼女はですね、お父さんお母さんから聖書のことをよく聞いてるんです。だから聖書のことをよく知ってるんです。特に彼女はね、この創世記が好きで、ちょっとすごい、ね、女の子ですけどね。天地創造、この物語大好きなんです。で、自分がその物語が好きになるとですね、どうすると思いますか、子供は。自分が好きになってね、大好きになってしまったらね、黙っておれないんですよ。できないんですよ。もう喋っちゃう。喋っちゃう。ね。何か自分のこの好きなことをみんなに知らせたい。話したい。ね。あの子知らないならあの子、この子にし。その女の子もそうなんですよ。もう、みんなに知らせたい、知らせたいと思うわけですよ。でも、その女の子がですね、この天地創造の物語を聞かせてあげるとですね、そうすると、大抵同じ反応が戻ってくるんです。どういう反応かというと、それは大人でも子供でもです。何？神様は6日間で作ったの？さあなあ、この世の中はね、もっともっと長い長い年月かかってできたんだよ。そういう答えが大体の子供たち、大人からも戻ってくる答えが。それで、そのおしゃまな女の子はですね、こういう人々に正しいこの聖書のこの真理を伝えなくちゃいけない。また燃えてですね、ミストをやるわけですよ、うん。今日もですね、その女の子はですね、ある男の子、同じくらいの男の子を近づいていってですね、まあベンチかなんかで隣に座りました。ね。そしてね、ねえあなたと言って話しかけてきたわけです。ねえ。そして男の子にですね、聖書にはね、
神様がこの世界を私たちをお作りになったって書いてあるんだよ。とその男はね、うんうんうん、あまり頼りのない返事をするわけですね。なんでこの男の子かって彼女は思うわけです。こういう子にこそしっかりと、この天地創造の物語をしっかりと正しく教えてあげなくちゃいけないって言って、ますます燃えて彼女はですね、それでね、そこに書かれてる天地創造はね、びっくりするけどもね、神様がね、6日間で全て作ったんだよ。そう話したんですよ。そしたらですね、その女の子はね、多分答えとしてその男の子からね、6日間そんな短い期間でこの世の中全部できるわけないじゃないか。神様がいたとしてもね、作るとしたらこれやっぱりね、何万年何十万年、もっともっと長くかかったに違いないよ、と、そういう答えが返ってくると彼女は思ったんです。それでね、6日間で作ったんだよ、そう書かれてんだよ、と言ったらね、男の子はね、神様、6日間で、それはちょっと違うんじゃないかな、そうだ、ね、この子も間違ってる、なんとかその子を正してあげなくちゃって思ってね、でもね、聖書にはちゃんと6日間って書いてあるんだよ。詰め寄りました。そして男の子はね、6日間かな、神様この世界を作ったのは6日間かな、こうですね、頭をひねってですね、言い出すのに、それで女の子はね、ますますね、そうなのよ、何万年とか何十年なしで、6日間なのよ、この1日、2日、3日の6日間で神様お作りになったのよ、そう聖書に書いてあるのよ、あなたはそれ信じないの、こう積み寄ったわけです。そしたらその男の子はね、って言いながらね、でもそれは変だよ、言うんです。おかしいよ。だから女の子は、どうしておかしいの、聖書に書いてあるのよ、どうしてって、まあよくやるようにこう女の子やるわけですよ。また男の子は言いました。だってね、神様だろ、作ったのは。6日間もかからないで作ったんじゃないの、神様。6日間もかかんなくても神様作れたんじゃないの。6日間もかけたの、それに。と、今までなかったような答えが、この女の子に返ってきたわけでした。女の子がびっくりしてね、なんとかしてね、何万年中の6日間だっていうね、もう、あれ、言い含めようと思ったんだけど、6日間もかかったの？神様なら、あっという間に作っちゃうんじゃないの？できるんじゃないの？って言われちゃってね、彼女答えがこんななくなってしまったんです。そうなんです。神様はね、お作りになろうとしたら、一瞬のうちにできるんです。この世界も、私たちもみんな含めて。でも神様はわざわざ、第一日目ですよ、二日目ですよ、三日目ですよ、と言ってですね、六日かかって作られて、何日目に休まれたわけですね。なぜ神様は六日もかけたんですか、ちょっとこの仕事は一日じゃ大変だからね、じゃあまあ今日はここまでしておこうよ、なんて、じゃあ次の日、なんて、腰ちょっと叩いて、神様ですか、違いますね。神様は一瞬のうちにでもお作りになることができたはずだ。実際そうですけども。でも神様はわざわざ6日間かけてるんです。なぜですか？考えてみましょう。ね。はい。まず1と出ましたよ。これは初めの日です。私ちょっと聖書の翻訳でこだわってることがあるんですけどもね。まあ、変なこだわりなんですが、これ1にも関係するんですが。一章の一節、はじめに神は天と地とを創造された。一章の一節、一番はじめに書かれている言葉をよく見てください。創造された。これ日本語でももう過去ですよ。完了形です。ね。これは元のヘブライ語でもちゃんとした完了形になっています。ということは、一章の一節で神様は天と地とを創造されたのです。終わっちゃったんです。全部やってしまったんです。さっきの男の子の疑問、あの男の子の考え方、もうなかなか正しいというか鋭いんです。一章の一節で神様はもう創造されました。まあ、私はそれ素直に聖書を読んでいこうと思ってるんです。二節、地は形なく虚しく、もう地が出てきます、二節にね。そしてその地、神様は一章の一節で作られた地は
形がなくて虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。まあ、この一章の二節をですね、いろいろこの訳をですね、考える方がいるんです。地は形なく、だから形がないんだから、豆腐のような、いや、豆腐だって形があるわね。いや、なんかもやもやっとしてるんだろうか。ね、そして、虚しく。虚しくっていうのは、ね、形がないからもう何もなくて、まあ、あってもなくてもいいような、ね、まあ、まあ、どういう状態か知らないけど、とにかくもう、ね、虚しい、ね。何も役に立たない。地面、地はそういうものなんだろうか。そして、闇が、暗闇が、淵って言いますから、やっぱり水なんでしょうね。と地というのは水で覆われてるんでしょうね。で、闇で、ね、そして、なんていうの、形がなくて、ぼよぼよしてて、ね、そして、虚しい。そういう状態。まあ、これを一章の二節で考えるわけです。普通の人はですね。で、ここのところですね、地上は形がなくて、これはもう荒れていて、で、虚しく、これはもう、あの洪水の後のように、津波の後のように、地震の後のように、めちゃくちゃなっちゃって、ガチャガチャなっちゃって、うん、そして闇が覆ってる、そんな状態だったんだろうか。それが一番初めの我々の地球の状態だったんだろうか。まあそう考えたりなんだいろいろする方があるわけです、うん、でもですね、ここのところもですね、これもしも元々のヘブライ語をその通り訳すとですね、訳すとというかその意味をですね考えながら、うん、見るとですね、この形なく虚しくというのはですね、これは日本語ではこのように訳してますが、もともとの意味はですね、形が定まってないけれども、もともとの意味は生物がいない、生き物がいないという、そういう意味だそうです。形なく虚しくと訳されている言葉は。ですからね、ここをそういう意味で読むとですね、一章の二節は、作られた地はまだ生き物がいない、人間もいない、ね、そういう意味。まあ、ここ取れるわけです。まあ、ちょっとこれは私が、ね、意味の取りすぎかなということもあるかもしれませんがですね。まあ、素直に訳すとそうなんじゃないかと私は思うわけです。うん、そして、その全体をですね、神の霊が、その水の表を覆っていた。うん、まあ、日本にも、世の中にもいろいろですね、立派な学者がたくさんおりますけどもですね、聖書学者の中の、まあ、特にこの創世記のここを研究してなさっている学者の方々の大部分の方はですね、この一章の二節の闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていったというこの状態をですね、これをですね、この創世記のこの天地創造の物語は、これはバビロンとかアシリアとか遠くのまあ、ユダヤ人たちの周りの国の古い言い伝え、古い伝説、それを借りてきた。そこから取ってきた。まあ、そういう学者が多いんです。多いというよりも大部分です、ね。で、彼らがですね、その根拠にする一つのことはですね、この創世記の一章の二節に書かれている闇とか淵、水の表という言葉なんです。うん、これと同じ言葉がですね、例えばですね、まあ、バビロンの古い粘土板の記録から、天地創造の物語の中から出てくるとか、まあ、シリアのそういうその物語、天地創造の物語の中から出てくる。そういう、その昔々の、そういうよその国の天地創造の物語の中に出てくる物語の中にはですね、水の淵の表とかですね、水の深みとかですね、そういう言葉が出てきてですね、その水を支配している女神がいた。その女神の名前と、この創世記の淵という言葉が似てるとかなんとか、そういうことをですね、根拠にしてですね、この創世記の天地創造の物語は、よその国の天地創造の物語を借りてきた。そうおっしゃる方があるわけです。まあしかしこれも私に言わせるとですね、全く順序は逆だと私に言わせるとですね、初めにこの、まあ、ヘブル人の天地創造の物語があって、そのこの物語が創世記の物語が逆にこの周りの国々に輸出されて、そしてそれを記録したのが今言う粘土板とかなんかに残ってる、まあ、そう私は言いたいんです、
まあ、このことはまた何年か経ったら論文にするかもしれませんから、あんなことあんなこと言ってたななんて思い出していただければですが、私はとにかくこの聖書の創世記の物語が一番初めだと思ってます。いや、この創世記が書かれたのは、これはモーセが書いたとしても今から3500年前、ところがアッシリアとかバビロンから出る粘土板、昔の物語を書いた粘土板は今からもっともっと4000年前、ね、もっと前の物語だ。そうするとこっちが後じゃないか、そういうわけですが、それに対して私はですね、別の考えがあるんですが、まあそれはまた別の時にやんなくちゃいけないんですけどですね、でもちょっと言うとですね、ちょっとこれが私の悪い癖ですね、ちょっと言うとですね、バビロンとかアシリアの人々がですね、粘土板を作ったりなんだりする前にもうイスラエル民族は、ヘブライ人、ユダヤ人はですね、この創造物語を持ってました。そして持っていてですね、彼らはですね、文字にする必要がなかった。なぜならば、全部暗記してたから。今でもね、ユダヤの学者でですね、聖書丸々暗記してる方 いらっしゃるんですよ。まあもちろん彼らに言わせると、聖書というのは旧約聖書ですけどもね。今でもね、全部ですよ。創世記から戦後まで。全部暗記してる人が。あれはですね、文字の数はですね、何百万とか数えた人がいるんですけどね。それ全部暗記してるんですよ。間違いなく。今の人でもそういう人がいるんですからね。ましてやね、何千年前の我々の祖先。丸々そっくり創世記とかですね、出エジプト来たか何か暗記できないはずはない。私は特にこの創世の物語、天地創造の物語はですね、これはずらっとみんな暗記してたと私は思ってます。ですから字に書く必要はなかった。親から子、子から孫へと言葉でもってちゃんと伝えられてた。で、それがやがてだんだんだんだんユダヤ人もですね、まあ世の中に出るようになって、まあ罪が重なってですね、暗記力もだんだん弱くなってきてですね、それじゃあちょっとここのところ記録しておくかっちなことで、ユダヤ人とか何かの文字が必要になった。また、その天地創造の物語を他の民族に伝えるために、ね、他の民族の人々は、まあ、頭割れと言っちゃおかしいですけどね、彼らは覚えることができなかったら、彼らの使ってる、まあ、鎖型の文字とかなんかに、ユダヤ人が覚えてる天地創造の物語を、暗記してるものを全部それに翻訳してあげる。私はそれが筋じゃないかと。それが本当の話じゃないかと思うんです。だから、お互いになんかその似たような言葉があるっていうのは、面白いのそれはあるでしょう。でも、どちらが先かとなったら、絶対、ヘブライ人、イスラエル人、ユダヤ人の方が先です。で、彼らは初めは文字が必要でなかった。後から文字が必要になってきたから。だからそういう順序が逆立ちなくなってきてるんだ。と、私は考えてるんですよ。まだこんなこと言った人はちょっと私、他にいないんですけれどもですね。ちょっとしたら私が初めてかもしれないですよ。大変ですよ、これは。もしかして、ノーベル文学賞。あ、そんなことはないですか。絶対ない。でもですね、私はやっぱり、こういうことからもね、そういうことを考えられるんじゃないかと思うんですよ。うん。はい。まあ、それで、そう、ちょっと先急がなくちゃいけないんですけどね。はい。これは1日目に、まあ、話したいことがたくさんあるんですよ。それはね、これ下見てください。皆さん方の聖書は多分第1日って書いてるんですよ、ここのところ。でもですね、私は、日1、また1日、わざわざこれ、頑固にここ出してます。これなぜかというとですね、この創世記の第1日目と言われている、ここのところに書かれている、この数字、第1日、これは元のヘブライ語の言葉ではですね、第1日じゃないんです。どうしますみんな。第1日じゃないんです。何かというとですね、この第がないんです。一日だけなんです。代がないということはどういうことかというとですね、代がつくとこれ順番があるわけで、序数と言いますね。第一日目、第二日目、第三日目。ね、この代を取ってしまうと、一日だったらこれは奇数、ね。順番とは関係なしに、ただ一日という意味になるわけですね。不思議なことに、この創世記の6日間、安息日入れて7日間のここの記述の中でですね、この日付、これは、一章の一節から始まる、初日、ここだけはこの代がない、序数でない、奇数でできている。
言うなれば1日または日1。2日目からはね、ちゃんと定数になって第2日、第3日になってるんですよ。明らかに違う。なぜ違うんですか？私もわかんない。でも考えられることは、2日目から後はね、ちゃんと、ほら24時間の1日だってことわかるんですよ。夕割り、朝割りでね。でも1日目はね、どうなんですか？ここには夕となりまた朝となったってありますよ。でもね、光あれの前は暗い闇の時があったんですよね。初日はどっから始まったんですか？ああ、これは私はやっぱり天国行ってイエス様にお聞きしなくちゃいけないことです。ここはどうなんですか、イエス様ってね。我々にちょっとわからないです。でも、そういうことが含まれてれば、ここの一日という言葉は第一日でなしに、ただの一日、または一日であるということの意味って言いましょうか。そこに含まれてる深い、まあ意味ですね。それは、こう、わかるような気がするんですね。そう考えたらね、この創造の物語っていうのはね、これは通り一遍にね、ああ、そうですか、なんていうようなことでですね、理解できることじゃないんですね。じゃあ、我々わからないんですか？いいえ。我々にもわかるように、神様は我々に聖書を与えてくださってるんです。でもですね、ここで考えることはですね、私たちは今21世紀に住んでます。ね。あらもう文明文化が進んでる時に住んでるんですけども。これがですよ、例えば、この天地創造物語を、ね、多分神様から幻で見せられて、そして、自分に伝わった自分の父とかおじいさんとか、また祭司から伝わってきた文書、それは天地創造のことを書いてる文書。まあ、それは今私はモーセのことを話してるんですけどね。そういうものを参考にしながらモーセが書いたと思うんですけれどもね。モーセが書いた時は今から大体3500年前です。これ歴史的に大体見当がつきます。で、モーセは、これは生まれてすぐですね、これはもう大変な目に遭うわけです。捨てられちゃうわけです。でも、幸いなことに、エジプトの当時世界一の文明国のエジプトの女王様に拾われます。そして女王様、まあお子様がなかったんでしょうね、女王様の自分の子供として育てられます。ということはエジプトの国で王子として育てられたんです、モーセは。ですから当然ですね、当時世界第一級の学問文化、それを全部モーセは学んだでしょうね。うん、最高の学問モーセは手に入れたんです。そしてこれも私が想像するんですが、ね、エジプトにモーセが学んだその学問の、まあ、本が入っている蔵ですかね、または書斎かなんかにね、私はですね、アブラハムが残した書物があったと私は思っています。そうですね、モーセが実際にエジプトで育てられる400年ぐらい前にアブラハムはエジプトを訪れてますね。そして聖書には書かれてませんが、他の記録によるとね、アブラハムはその時エジプトの人々に高い文化を教えたって書いてあるんですよ。道徳を教えた、天文学を教えた、幾何学を教えた、そういう記録がですね、別の人が書いてる記録があるんですよ。ということは当然モーセが学んだ学問の中にはアブラハムが残した学問、それは誠の神から伝わったものでしょうね。それがあったに違いますありませんし、モーセはそれを十分学んだことを言えると思うんです。これはあんまり他の人は言わないんですね、うん、まあ、何人かの方言ってますけどもね、でもこれ素晴らしくだと思いますけどね、うん、だんだんだんだんこれですね、何日までいかないうちに終わっちゃうかもしれないですまずいですね、はい。まあ、このようにですね、ほんの一行か二行に書かれていることですけれども、ね、私たちが本当にね、素直に学ぶときですね、そこからどれほどたくさんの素晴らしい祝福が溢れて出てくるか、そしてその祝福はですよ、私が生きているということの素晴らしさ、嬉しさ、喜び、そういうものになるんですよね。そう考えればですね、聖書というのは本当に素晴らしいものだなと思いますね。それを皆さん方がですね、手に取りながら学ぶ機会が与えられているということ、学んで救われる、救われなさい、 神様おっしゃってることを学ぶことができるということ、そしてそれを人々にも述べ伝えなさい、おっしゃってることが書かれていること、それを思ったらですね、私たちはですね、いかに素晴らしい人生を送らなくちゃいけないか、つまり私一人だけじゃなしに、ね、多くの人々と一緒に御国に行くという、そのための備えをするという素晴らしい人生を送らなくちゃいけないかということをだんだん分かっていくんじゃないかと思いますね。そう考えればね、生きてるっていうこと、俺はすごいですよ、これは。そう思いませんか？ね、こんな素晴らしいことないですよ。それを与えてくださってるんです、神様はね。でも、それは私一人だけに、人うちはもったいないっていうか、いけないと思いますよね。そう考えると、我々はいかに恵まれたところに置かれて、いかに恵まれた働き、それを委任されているかということを感謝したいと思うんですね。はい、それでは、さっと、7日間を何分間に縮めて、いきますよ。はい。はじめに神は天と地を創造された。私の解釈では、この一章の一節で、もうすでに、ここにうっすらと見えてるの、皆さん見えますか？もう、ここには太陽も、月も、地球も、はい、これは土星、いや、木星、これが土星、その他のいろんな星がありますよ。これ、まあ、わざと私は色を消してます。ね、でもですよ、熱が暗いんですけどね。私は一章の一節でもうすでに神様は天と地を創造された。この完了形、過去形、これがもうここで起きたと私は考えます。ですから、もう天体も何もみんなできてるんです。地球もできてるんです。ん？ですか？今ちょっとしばらく私の考えに付き合ってください。ですか？でもただそれはまだ真っ暗です。見えないです。まあ、モーセの目には見えなかったかもしれません。でもちゃんとあることはあるんです。光はまだ走ってない。作られた星々もまだ光を走ってない。ですから、ここにたくさん星があるんですけどね。これ、色を消してます。ですからね、ここに星があるということだけでね。ですか？まだ光を走ってない。作られた星々もまだ光を走ってない。あら、同じ文句がありますけどね。ここを見てください。これは、先ほどお見せした、星の、ね、写真なんですけど、これ、色を抜いてます。ですから、まだ色が見えない、光を発してない、その状態で、モーセはどんな形で見たかは知りませんけどもね。まだ光を発してません。地球もあるんです、ちゃんと。だけれども、暗黒に包まれてます。ね。地は形なく虚しく、水の表にあり、あの状態がこれです。いいですね。これですなんて言ってもあれですけどね。まあ、実はちょっと、本当のことを申し上げるとですね、その、形がなくて、ね、虚しい状態の地球をどうやって表そうかと苦心したんですけどね、パッといろんなスライドを見てるうちに、はっ、あ、これがいいなと思ったのは、先ほど皆さんにお見せした天王星です。あれは我々は太陽系の中の惑星の一つですけどね、ああやってぼやーって見るとね、実にこの一章のこの二節の地球にそっくりじゃないかなと思いまして、まあ、それを持ってきました。ですから種を沸かせばこれは天王星ですけどもですね。でも、とにかくですね、ぼわーっとしてですね、で、水が表を覆っているんですが、地球の形でもあった。ですね。はじめに神は天と地を創造だと。地は虚しく、形なく虚しく、わかりますね、これね。私の気持ち、皆さんわかっていただけでしょう。何回もちょっとこの言葉が繰り返すんですがですね、はい。はじめに神は、ですか、人のために寸引き天と地とを創造された。作られた地球は水で覆われていて、まだ人の住みかとしての形はなく、生物の姿もなく、神の霊が地球全体を覆って、その働きを始めようとしておられた。これが、私は一章の一節と、あの二節のあの状態かな、こう思ってます。さあ、さっきの天王星ですけど、まあ、地球と思ってください。まだ光がないんですよ。ですか？さあ、この地球、ぼわっとしてるんです。ぼわっとしてるこの地球。ね。そして他の星もまだ光がないんです。わかりますね？天体は作られたが光がない。さあ、そういう時です。そういう時、神は光あれと言われた。ね。そしてどうなりましたか？光があった。出てきたんです。全宇宙の構成が光を発した。はい。太陽系の太陽も光を発した。それがですね、 この一章の三節の言葉、まあ、これは太陽を近くからあるじゃない。この太陽もパッとその時光を発しました。ね。まあ、これはこの太陽の別の写真ですけどね。はい。はい。さっきから色を抜いてですね、ぼわっと見せて、お見せしてました。これは太陽の光によってですよ、それを受けて惑星が光り出しました。そして遠くの星々も自分から光を放し出しました。ああ、水星も出てきました。ここで初めてですね、光が出てきてですね、宇宙に星が輝き出した。まあ、これが私の考えなんです。ね。はい。作られたままの星々は、作られた時はこうであったけれども、光あれでもってこれがこうなりました。わかりますね。これだってそうなんです。光あれの言葉で一斉に全部光り出した。ね。それが一章の一節から始まった一日目。そうであった。はい、あと15分とありますから、15分ってあと6日間言わなくちゃいけないですね。はい、神様の光あれでもってですね、宇宙全体にの星が光り出しました。まあ星が光るってこともこれはですね、私簡単に光り出しましたって言いましたけど、これは大変なことなんですよ。まあそのことはやっぱまたいつか別の時にやんなくちゃ、これいつまでも終わらないですよこれね。はい、星々が一斉に光り出した。光りました。あ、どうせだって太陽の光を浴びてですね、これは私の好きなやつが出てきた。地球は半面光りました。雲が、まあ雲があるっていうふうに言っていいのかどうかちょっとこれは私、まあ、迷うんですけどですね。はい、これは、ミカ地球ですね。はい。はい。急ぎがなくちゃいけない。ね、そしてこれが夕となり、また朝となった第一日と我々の聖書がありますけど、これはもともとは日一日。ただそれだけであるということですね。まあ、これのことはまたいつか勉強しましょうね。はい。二日目。神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよう。そのようになった。そして、その分けた水を上の方と下の方、それぞれの名前を付けられて、まあ、それがこの二日目の仕事でした。そして、二日目には第二日目ときちんと助数が出てくるわけです。ですね。はい。二日目の出来事です。はい。上の水と下の水に分けました。まあ、これはね、私たまたまいいスライドを見つけたんですけどね、はい、これは空気の層ですよ。で下が海ですよ、ね、で上はですね、まあ、上の水と言いましょうかね。これがここからずっと宇宙につながってんでしょうね。でこの上の水と下の水をこの地球の上のこの大気がこれが分けてる。それが2日のことだろう。これ上の水、これは宇宙の水、そして大空、ここの大空があって、これは大気圏。そして下の水、これは海とか川、湖の水。ね。まあ、こういう区別ができてですね、ここに同じ来た。で、これは、ちょっとそのあれですが、その上の水、宇宙にどういう水があるのかということですけど、宇宙にはですね、実は、ほうき星、流れ星、水星、ほうき星ね。あのほうき星はですね、あれ、ご存知でしょう。もともと、あの核はですね、中にあるのはですね、あれは雪とか、氷とか泥です。それがあの、ほうき星、水星の核です。中心です。大部分が氷と雪なんです。でですね、面白いことにですね、学者の研究によると、水星の核になる、元になるものがですね、この太陽系の中にですね、たくさん集まっているところがあるんだそうです。まあ、それをですね、例えば、オールトの雲とかですね、もしかしたら長い名前の雲、っていう言い方をしますが、それは雪とか氷がたくさん集まっている場所があるんだそうです。そして、その中にあるその雪の塊、氷の塊が太陽からの引力に引っ張られて一つポツンと外れて、スーッと太陽の方に近づいて、何十年もかかって近づいてきたのが水星、ほうき星だっていうんですね。ですから、ほうき星の元になる氷、水がたくさん集まった場所が太陽系の中にある。ああ、私は、それこそ、上の水だな、思ったわけです。ね、地球の上の、遥か上の水を分けられた、神様が分けられたその水は、ずっと遠くに行って、ほうき星の元になってんのか。ね、そういうわけです。うん、はい、大空、大気圏があって、大空の下の水のことを話しました。ね、そして、大気ができました。大気ができて、ようやくですね、実は太陽の光がですね、夕焼けになることができるようになりました。大気がなければですね、太陽の光はギラギラ光る ピカピカ光る。というか、そのあれにしか見えないんですが、大気があるおかげで太陽の光が柔らかくといった言葉があれですが、夕焼けとか朝焼けのようなああいうになるんですね。大気があるからです。ですからね、もう私に言わせると、初めの日は、モーセは、太陽はギラギラと光ったけれども、ただギラギラだけであって、二日目になって初めて、モーセはですね、太陽が夕焼けや朝焼けになるんだな、まあそう思ったんじゃないかと思うんです。もう私は昨日申し上げましたか、この沖縄の、この夕焼け、日が沈むの、いいですね。私はこのためにだけでも、沖縄に住みたいと思うんですけどね。まあそれはまた、あれですけどね。はい。まあ、これはその、空気がなければ太陽とか星はただですね、そのギラギラ光る光点とか円盤でしか見えない。大気があるおかげで我々はですね、光が柔らかく見ることができるんだということを、まあ、覚えたいと思います。で、この大気ですね、これは実はこの後に地球の上にできる生物のために最適の条件を与えてくださっております。この大気、我々の吸っている空気ですね。これはですね、地球だから我々のためにためになってるんです。これ土星になるとさっきも話しましたけど、これはですね、土星の大気っていうのはこれはやっぱりですね、まずいガス、毒ガスです。ね、しかも土星はですね、重力が大きいためですね、水素とかヘリウムがこれはたくさん土星の大気の中に入ってます。一方、こちらの水星、ね、マーキュリーですね、こっちの方を見てみるとですね、水星は小さすぎて重力が小さいもんですから、水星に初めからあった大気はもう飛んでいってしまった。ね、水星は小さいから大気を止めることができなかった。ですからですね、結局水星には大気がないんです。大気がないからいろいろ流れ星とか何かがまっしぐらにこの地面、水星に落ちてくるということを言う学者があってね、この水星のこのアバター、これを説明する方がありますけど、まあそれは一つの説明として私はなるほどなと思いますけど、でも私はまあもっともっと別の意味があるかなと、さっきちょっと申し上げたわけですね。はい、今、火星と金星と地球を並べました。そしてその、大気を考えましたけどね、あ、見てください。ね、火星はですね、炭酸ガスが大部分です。そして窒素がちょっとあって、そしては酸素があります。ね、金星は先にちょっと言いましたけどね、炭酸ガスがあってですね、そしてこの炭酸ガスと窒素、こういうものがですね、結合したりなんだりするとですね、まあこれは硫酸分が含まれてくるわけです。まあこれ炭酸ガスとありますけどね、まあ、炭酸ガスと、まあ、硫酸が含まれたような、それがまあこの金星の大部分の空気であると。そして酸素が少しである。金星とか火星はね、これはね、普通の生物はちょっと住めないわけですよ。ね、ところがどうですか、地球は。炭酸ガスがありますよ。でもこれ 0.03%。まあ今ちょっと増えたなんてみんな言ってますけどですね。そして窒素があります。80%。そして酸素が約 20%。この酸素が20で窒素が80。そしてあとちょこっと炭酸ガスがある。この配合。これはね、実にですね、生物が生きていくためには最適の条件である。最近学者たちが言ってます。うん、そういうその空気、それがですね、実に二日目にですね、作られた大気であるということですね。酸素は多からず少なからず、炭酸ガスは適温になって、あえて酸素も炭酸ガスも窒素もみんな生物が生きるためにちょうど最適の状態である。というわけですね。まあ、こう考えるとですね、この二日目に神様がね、水を分けられて、そして大気も作られた、水を上と下に分けられたということは、実にその後に生まれてくる生物のために最善の条件を神様はお作りになってくださったんだ。神はその大空を天と名付けられた、夕となりまさ、あたとなった第二日であると。ここで初めて第二日という言葉も出てくるわけです。はい、三日目です。第三日目はですね、これは神は言われた。天の下の水は一つどころに集まり、乾いた地が現れよ。そのようになった。ね、はい。このままいろいろここでも言うことがあるんですけども、とにかくまず、ですね、地球全体を覆ってた水が一箇所に集まりました。丸い球の上で一箇所に水が集まったら、後の残りはまた一箇所だけ、ね。水が集まって、そして後の残ったところが陸地になったんですが、水も一箇所、陸地も一箇所ってことになるわけですね。丸い
球で言うとですね、そうなんです、ね、神様はですね、丸い地球の上に一つの陸と一つの海をお作りになりました。そしてその陸地ですね、陸地のこれはね、まあちょっと面倒なあれですが、陸地のいろんな成分をこれ出してます。これ水素、炭素、窒素、酸素、ナトリウム、マグネシウムとあるんですが、それはどのくらい量があるか、多い少ないです。そしてこの青いのはですね、これは地球の陸地の中に含まれているこういう元素の割合です。そしてこの紫色のやつ、これはですね、生物の中に含まれているこの元素の割合です。で、これをパッと見るとですね、面白いことがわかるんです。生物の中に必要にされ、使われている、生物が使っているいろんな元素がですね、実は陸地の中の、地の中にも多いんです。生物に少ない元素はですね、地の中にも少ないんです。それがですね、この表から読み取れるんです。ということは、神様は生物に必要な元素をちゃんと地の中に、陸の中に置いておられるんだということ。ここにもですね、神様の不思議な、まあ、知恵と言いましょうかね、それが出る。そして何と言っても地球に多いのは、豊富にあるのは水です。地球は水が豊富です。ですから私はね、地球という言葉でなしに水球という言葉がいいんじゃないかと思うんですけどね、まあ、それほど地球は水が多いんですね。まあこのことも、まあ、さっとこれだけしか申し上げません。これはね、面白い写真なんですよ。写真というかあれなんですよ。これここら北アメリカです。わかりますか。これカナダ。これフロリダ半島。わかりますね、そう言ったら。これキューバ。わかりますね。これカリブ海。とこの色はですね、これは海の色なんです。海の温度の色です。ね、そうすると、これ見ると赤いほど温度が高い。そうするとやっぱりこれ、赤道に近いところは温度が高い。で、それがメキシコじゃない。なんとか海流に乗ってですね、このあったかい海流がずーっとこれ、こちら側に来てるわけですね。実はこれはですね、この水がですね、地球の上の温度をですね、一定にするために、あったかい水の循環させてですね、地球の北の方にもやってる。まあ、これも不思議な水の働きです。うん、はい、そうなくちゃいけないですね。そして今度はその陸の上に、神様は植物を生えさせました。ね、地は植物を生かせ、うん。ですから、なんですか、茶色っぽい陸の上にですね、緑のこういうのがたくさん出てきたわけです。これは、湖と陸地が一緒になってますね。ありますね。はい。綺麗な、この素晴らしい、植物が出てきたわけです。うん。ですね。はい。綺麗な花が出てます。うん。はい。そして、この植物は、結局ですね、その後に出てくる、動物たちの命を支えるためにこの植物を神様は地の上に入らさせられた、炭酸ガスとか何かの大気の中にあるものはこの植物のためにも非常にいい、まあ、成分というか、まあ、呼吸するあれになっている、まあ、こう考えるとですね、はい、植物は動物や人間のためにですね、最善の食べ物になっているんだということはわかるわけです。まあ、これから先ですね、いろんな美味しいものが出てきますが、やっぱり沖縄にもいいものはたくさんあって、羨ましいですね。はい。そして、いよいよ3日目の最後ですね、地は青草と種類に従って、これは今日の午後の話に大切なことですが、種類に従って種を持つ草と、種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた。神は見て良しとされた第3日目である。はい、4日目です。皆様方の聖書にも、それから日本語に訳された聖書の大部分はですね、この4日目翻訳にちょっとですね、まあ、間違いと言っちゃちょっとあれなんですがですね、注意しなくちゃいけないことがあるんです。4日目のあれを見るとですね、大抵の聖書にはですね、この4日目に神様は太陽、月、星を作られたと翻訳してますね。そうですね。でも私の考えで言うと、太陽、月、地球はもう第一日目にも作られてるんですよ、私はね。そう話しましたね。あの通り読むとそうなるんですけど、じゃあなぜこの4日目作られた、太陽、月、星が作られたと訳す方が多いんでしょうか。それはですね、ここのところにですね、やっぱりね、作られたという言葉があるからなんです。まあ変な言い方ですけどですね。大きい光、これ太陽のことですか、
ね、そして小さい光二つを作って、そして司さとらされて、ね、そしてまた星を作られた。あ、ちょっと、あ、ここにありますね。作りとありますね。大きな、二つの大きな光を作り、で、こちらにも星を作られた。明らかに作られたという言葉を書いてるんですけどね。これはね、確かにこのヘブル語はですね、アーサーって言葉ですけど、作られたという意味もあるんです。ですからね、その、作られたという意味に飛びついてみんな訳しちゃったんですが、もともとって言いましょうか、一番使われるこのアーサーって言葉のもともとの意味はですね、作るは作るでもこれはですね、クリエイト、創造じゃないんです。メイク。メイクっていうのを作るって訳しますね、英語をね。メイクの方の作るなんです。ですから、もっと正確に訳すとですね、メイクトゥーセット。つまり、そこに据えられたと訳すのが一番いいと、まあ、これ何人かの学者が申し上げて言ってるんですけどね、私もそう思うんです。ですから4日目はね、神は作られたんじゃなしに、4日目はもう1日目に作られた太陽とか月星を神様は4日目にそれを暦のために設置された、置かれた、そう訳すのが一番いいんじゃないかと私は思うんです。この作ってと訳すとですね、何と言っても困るのはですね、それはですね、4日目に太陽、月、星、光を作ったとするならば、1日目の光は何ですかということです。で、4日目のこの作ったをですね、4日目の光を作ったと訳す方々はですね、大抵ですね、1日目の光は、これは神様のご栄光であるとおっしゃいます。神様のご栄光が1日目に光って、それを神様は良しと見られて、で、4日目に神様は光を作られた。こういうわけです。太陽を作られた。でも私はそれはおかしいと思うんね。なぜならば、神様のご栄光に影があるんですか？聖書にははっきりと、神のご栄光には影がないと、新約聖書に言ってますね。しかし1日目に影があって、光ってるところを昼と名付け、影のところを夜と名付けた。書いてますね。矛盾しますね。私はやっぱり神様のご栄光を影があるような、そういう、まあ、しかも神様が今お作りになっているのは、これは物質の世界ですよ、我々の世界ですよ、ね、この世界にですね、神様はですね、ご自分のご栄光をそのままはめつけてはめて、まあまあ、もちろんそういうことをなさることもあるかと思いますけどね、1日目、2日目、3日目、この3日間をですよ、そして4日目に初めて、まあ植物とか他のものに役に立つような光を、まあ、それはちょっと矛盾するんじゃないだろうかなと私はちょっと思ってるんです。ですから私はここはですね、作っててなしに大きな光を置いて、そして季節のためにアレンジなさったと、まあそう考えるのが一番いいんじゃないかと思います。日にちの何日目の日にちだけ最後まで行かないと今日の安息日にならないわけですからね。そこだけ行かせていただきますですね。はい、これは。暦の不思議地のからあるわけですから、1日目、1ヶ月、1年、これは星とか太陽の巡りからこれ出てくるんですが、ところがですね、1週間の7日中のこれはどうしたってですね、星や月から、月や太陽から出てこないんですよ、この7中数字は。ですからね、今までずっと天文学者はね、これは不思議に思ってました。どっから出てきたのか。いろんな学説がありますけど、いい説明がなかったんです。でもその7日は、まあこれはこの後でちょっと私は話すわけですけどですね。まあ彗星がいろいろ出てきました。うん。そして星が出てきました。これはみんなですね、神様は第4日目にセットなさったと、こう私はまあ理解するわけです。うん。で、これは第4日目であると、神様おっしゃるわけです。さあ、そして5日目です。5日目は、もう初めに神様お作りになった地球の上にですね、そしてその水に、水は生き物で満ちよ。おっしゃいます。ということは、水の中に生物ができようですね。はい、いろんな水の生物ができて、おそらくですね、まあ、水の生物の中に私は、イルカなんかもですね、イルカはこれは哺乳類動物ですけどもね、私は、この、水の中の生物の時に作られたかなと、まあ、こう思います。うん。それから、空は鳥で満ちなさい。と神様おっしゃると、ああ、いろんな鳥が出てきました。ですね。あ、これはフラミンゴですか。フラミンゴの、なんですか、湖があるんだそうですね。100万羽いるそうですよ、ここ。ね、 うわぁ。で、はい。まあ、これはペンギンですね。はい。あと逃げていく。まあ、鳥はですね、これは普通の他の我々とは違ってですね、体中がですね、肺なんです。肺。呼吸をする。まあ、そう言っていいほどね、もう肺が体中にあるんですね。まあ、これちょっと不思議なんですね。飛ぶようにできてますね。うん。ああ、すごいですね。はいはいはい。で、神様はですね、第5日目、なさいました。はい、次。はい、6日目は、地は生き物で、お、ここにも種類に従って出てきましたよ。家畜と羽物、血の獣を種類に従って出せ。この種類に従ってということはぜひ覚えていてください。ですね。そのようになった。はい。血を這うものですかね。カエルはね。これ両生類ですけどね。カタツムリ。カタツムリはね、これはまあ、あれなんです。軟体動物なんですけどね。これはここに入れていいどうかはわかりません。ね。出てきました。血を這うもの。まさにこれ這うものですね。はい。そして、これは血の獣です。うん。はい。はい。はい。ね、はい。ああ、なるほどね。これね、小僧ですけどね、小僧。上にお母さんがいるんですよね。お母さんのですね、足のお腹の下にですね、小僧が入ってます。そっちだから本当に小煩悩ですよ。まあ、お母さんの愛情が現れてますね。はい、これ出てきましたね。はい。はい、これキリンです。うん。はい。うん。あ、私は物言う必要はないでしょう。シマウマですね。はい。サイ。カバ。まあ、あのカバーをね、バカにする人がいるんですけどですね。まあ、私、このカバーは素晴らしい動物だと思いますよ。うん、まあ、これは明日の夜の話か。もうね、やっておれないんですけどね。呼ぶ記の四次章にカバーが出てくるんですけどですね。そのカバーをですね、恐竜じゃないんじゃろうかっていう人もいるんです。あそこは恐竜をカバーと訳したんじゃないか。ね。恐竜がカバーであるはずないっていろいろ言う人がいるんですけど。まあ、私はちょっと、それは 100% 賛成じゃないんですけどね。別なあれもあるんですけどね。ついでと一応あれですが、ここで注目していただきたいのはカバの尻尾です。これ見てください。いいですね。これは後で出てきますから見ててください。うん、はい。これは なんとかって言われですね。これはヌーとかなんとか言うんですかね。カー見てください。うん。こう移動してるんですね。はい。いろいろな動物が、これは6日目に神様お作りになりました獣たちです。はい。あー、出てきました。ライオンも出てきましたね。はい。まあ、ヒョウも出てきました。あ、これは、実は死んでしまったですね、牛かなんかをですね、ハイエナとかですね、コンドルが食べてるんですけどね。まあでも、まあ、この絵は、これは創造主にはなかった絵ですよ。いいですね。創造主にはなかったスライドですよ。これ罪が入った後に起きたことですからね。間違わないでください。ね、ということは、あそこにスライド持ってこなくてもよかったんですね。申し訳ありません。これはお猿ですね。はい。ええ。まあ、これは、猿は一番人間に似てるって言いますけどね。最近の生物学のあれではですね、まあ似てるとかなんとかいうのはね、まあ、上辺だけで、全く猿と人間の違いはね、これもまた本当にもう、すごい違いがあるそうですね。そして、神様は一番最後に、どうしましたか？ご自分の形にかたどって人を作られた。ですよね。はい。これが、このために、神様は、この6日目一番最後までいろんなものを作られて、このために神様は、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目、6日目、一つ一つ作られたわけですね。そうです。あの少年が言ってるようにですね、いっぺんに作ることのできる神様でしたけれども、この人間をお作りになるために、最後にですよ、この、まあ、ピラミッドの一番上、と言いましょうかね、もう最後にダーッとこう盛り上がって、そこでパーッとこう人間が現れて出てくる。まあ、演出と言っちゃあれですけどね。そのために神様はね、1日目、2日目、3日目となさったんでしょうかね。そして一番最後の6日目の一番最後に、神様が一番望んでおられた、一番愛しておられる大好きな人間をお作りになった。ご自分の形にかたどってです。うん、いかに神様はね、人間をお作りになることをね、楽しみにしてたか。ちょっとですね、まあ、私はちょっとが多くていけないですね。ここの言葉、神は言われた。また言われた。さあ、我々の形にかたどって人を作ろう。うんぬ。 ここはですね、新改訳の第3版から取りました。新改訳の第3版書、これ去年か一昨年出ましたね。それまでですね、ここのところはね、神は言われた我々の形にかたどってですよ。ところが新改訳の第3版はここにサーを入れました。他にこのサーを入れてる外国の聖書はたくさんあるんです。でも日本の聖書ではこれ初めてですかね。で、サーに相当するようなニュアンスというか言葉はやっぱりちゃんと言語にはあるんです。それを忠実に訳したんですね。さあ、それじゃあサーがあるかないかでどうなりますか。神は言われた我々の形にかたどって人を作ろう。もちろんこれは素晴らしい言葉ですよ。でもサーを入れたらどうなります。神は言われた、さあ我々の形にかたどって人を作ろう。このサーが入るで、入るによってですね、神様がいかに私たちを作ることを楽しみにしてですよ、それを素晴らしい仕事だとしておられたか、このサーでもって私はね、わーっと目から鱗が落ちました。神様って素晴らしいな、こうまでして私を愛してくださってんだな、私思いましたよ。このところでね、神様はそういうお方なんですよ。そういうお方が皆様一人一人を愛しておられて、天に連れて行かれて一緒に永遠に住もうよ、言ってくださってんですね、言ってくださってんですね。そういう神様の言葉を無にしちゃもったいないですね。無にしちゃいけない。私だけじゃなしに、それをもっともっと多くの方々に分けてあげなくちゃいけないと思いますね。今日のこの安息日で私たちはこの人間をお作りになった神様の素晴らしい、まあ、ここにもこの人間の素晴らしいことがいろいろ出てるんですけどですね、なんといってもこの安息日、この日のために神様はですね、この日に人間と共に楽しく嬉しく過ごそうじゃないかってために、神様は6日間で天地を創造なさって、7日目安息日なさった。この7ですよ。この7が1週間の始めである。あそこに分からなかった7という数字の秘密ですよ。この7は他の天体の巡り、天体の周期からは出てこないと人々は言うけれども、実は我々が存在するこの世界があるということに、この1週間の7、その秘密があった、その数字があった、ちょうど覚えたいと思うんですね。そう考えればね、この今日の7日目、これがね、大切な日である、そういう日であるということを覚えたいと思うんですね。この日を覚える皆様方の上に、この日を神様と共に過ごす皆様方の上に、神様の豊かな祝福がありますようにと心から祈るものであります。アーメン。